はい、おはようございます。ポポンプグニャンラジオです。ということで。まあ今日は参院選、昨日はね、まあ参院選の結果について、まあツイキャスでも喋ってたんですけども、まあ比例の結果がですね、もうさっきまですごい時間がかかってたと。やっぱりなんか比例の計算っていうのは難しいというかよくわからへんなと。まあ最後の最後で、生活の党が1議席、青木愛さんが獲得してね、まあ、ほんで良かったなと。一応やっぱりね、野党共闘という、点から言っても、ね、やっぱその、民進、共産、社民、生活、取ってほしかったなと思うんでね。一応、各党、社民も一議席福島さん取れて、生活の党も一議席取れたと。ということで良かったかなと、思いますね。まあ本当にもう比例の結果が、すごい時間かかって、その前が、共産の大門美希さんで、その前が石井光子さん、これは大阪維新なんですけども、でもこれもお友達のお友達ということで、すごく、まあこれは個人的には嬉しいなと思いましたね。まあ伊丹十三さんの、あげまにも出てはりましたしね、テレビタックル、まあこれは良かったと思いますと。まあ、ただやっぱりね、改憲勢力3分の2取られてしまったと。自民、公明、大阪維新で。っていうのは、非常に残念だなと。まあ、これもね、でも最初、78議席取られたら3分の2になると言われてたんですけど、これは途中で、アントニオ猪木さんとかの今の3議員の議員がですね、改憲、賛成しますと言って、ハードルが78から74に下がったんですよね。その中で77議席で今回、改憲勢力を、まあなんとか抑えたっていうのは、ある意味野党共闘良かったんちゃうかなと。まあ抑えたっても3分の2は取られたんですけども、やっぱこれからね、やっぱその改憲勢力、安倍さん、参院選の最中には一言も言ってなかった改憲をですね、当選したら言い出したと。改憲の議論をみたいなね。まあ、そういう、ずるい手を使ってきた安倍自民に対してどうやって野党は、対抗していけるのかと。まあ、これからも頑張ってほしいなと。思いましたね。まあ、ただね、やっぱりその、今回、一人区、32あるね、一人区で、野党がですね、もう、予想に反してというか、善戦したと。11勝したんですよね。11勝21敗。ということで、野党が特に東北の、6ブロックですかね。もう5勝してると野党、5勝1敗と。秋田だけ自民党に取られて、他全部野党がですね、勝ったっていうね。やっぱそこはね、すごいなと。だから最初の情勢調査で毎日新聞なんかは、一人区は3つしか勝てないと、32のうちね。32のうち、野党が優勢なのは3つしかないと。っていうことを言ってたんですよね。変えてたんですよね。だから本当に前回やったら29勝2敗と、いう散々な結果やったんですけども、今回それが、21敗、11勝21敗ということで、これはもう大きな成果というか、野党共闘なしではですね、もう絶対無理だったと。これは言えると思うんですよね。だからこれはやっぱりその、次の衆院選とかでも、やっぱり野党共闘、まあ、すぐあるといったね、都知事選でもですね、やっぱこの野党共闘の枠組みで、ね、戦っていってほしいなと。まあ今日なんか、昨日なんかね、僕のツイッターので思いっきりリツイートされてたのが、やっぱりその野党共闘のあれかどうか、影響あると思うんですけども、前回の民進党の、無党派層の比例投票先の、出口調査でですね、前回は18やったんですかね、18ポイントぐらいだったのが、今回20、 何もやったかな、17から20なんか、なんか倍増してるんですよね、民進党の支持っていうのがですね。まあ、詳しくは僕のツイッター見てほしいんですけど、あの NHK のね、あの、ネットでやってたやつキャップしてたんですけど、いや、だからそれだけね、やっぱ野党共闘の効果が出てると。それなしでは今回民進党32議席ですかね、獲得したのが、もうありえなかったなと。だその分、やっぱ共産党が、ちょっと伸び悩んだと。まあ、前回から、3議席から6議席に倍増したんですけども、やっぱもうちょっと伸びてもよかったなと。まあ、この辺がね、やっぱり難しいなと、野党共闘っていうのはね。でもまあ、その、もっともっと改善できる点っていうのはね、あるんで、やっぱり野党共闘ってもう昨日今日始まったようなもんですからね。去年、共産党が、国民連合政府を作ろうっていう方針転換をしたことによって、今回32人区、まあ、これだってね、32人のね、1人区、これだって、簡単に決まったわけじゃないですかね。もういろいろあってやっと決まったと。まあ、それに比べたらもう20年近くやってる自民党と公明党の、連立政権というか、まあ、選挙協力に、ね、すぐに勝てるっていうもんでは、そうそうないと。もうみんな選挙のプロですからね。それを考えたらね、今回、前線、大前線したんちゃうかなと思いますね。だからここで、野党共闘をやめてしまうとですね、やっぱりまた自民公明の選挙協力がものを言うと。まあ、今回も投票率ね、前回ぐらいに低くあったと 54% ぐらいでね。そういうのもあって、やっぱその自民公明組織強いですから、勝てしまうというのがあるのかなと。思うんですけども。まあ、それにね、比べたら、やっぱり前回の参院選よりは、野党共闘、民進党、共産党、社民党、生活の党ね、結果出たんちゃうかな、とは思いますね。だからこれをね、やっぱり中長期で見てほしいなと。まあ、今回、改憲勢力3分の2取られたんですけども、やっぱもっと長い目で、野党共闘を見てほしいというか、やっていってほしいと。そうやってやっと結果出てくるんちゃうかなと。もう一回ぐらいでね、一回、ぐらい、一回やって、勝てなかったからやめようとかね。まあ、それは、やっぱりやめた方がいいでしょうと。まあだから今回は、32ある1人区で選挙協力、なんとかできたと。まあ今度はやっぱりね、複数区でも、例えば民進党と共産党合わせたら、勝てる可能性があった、大阪とか兵庫とかですね。まあそういうとこでも選挙協力できたらね、もっといいんちゃうかなと。まあ思うんですけどね。まあそこまで行くと、かなり難しいのかなとは思うんですけど、でもそれをやらないと、やっぱり与党に議席を取られてしまうと。だからやっぱり、こう、もっとね、込み入った選挙協力というか、比例は、協力に回った方に、選挙区立ち退いた方に入れましょうみたいなね、そういう何らかの協力ができれば、もっと、勝てる選挙ができるんちゃうかなと思いましたね。まあ、そういう意味で、まあ、いろんな課題はあると、こう反省点というか改善点はいっぱいあるけども、野党共闘の一歩としてはですね、すごく良かったんちゃうかなと。北海道5区補選でもね、すごい善戦しましたから負けたとはいえね。今回は、きちんと1人区で勝ってですね、11勝もできたと。で、まあ各党も議席、獲得できたということでね。まあこれはやっぱ僕は大きな一歩だと思いますと。まあただ改憲勢力3分の2取られたと。これが改憲のね、国民党の動きとか、なっていくかもしれませんけども、いや、それはちょっと待てよというね。やっぱり政治だったり、市民運動だったりですね。まあ、いろんな意見、国民の世論っていうのがね、必要になってくるかなと思いますね。まあ、その、そうこうしてるうちに、まあ、2年ぐらいしたらですね、また衆院、総選挙があるかもしれないと。 でも今すぐあるかもしれませんけども、まあ、そこでもやっぱりその野党協力、野党共闘すればですね、自民党の議席3分の2を崩せるわけですからね。だからやっぱ頑張ってほしいなと思いましたね。まあ、ということで、今日はこの辺でいつもありがとうございますということで、さようなら。バイバーイ。